このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
団塊世代の妹、シンガーソングライターのタラです。いやー、プルちゃん、春ですよね、
は
い、
そうですね。
うん、なんかね、ワクワクしてきますよね。ルンルンルン、ルンルンルンルン、ルンルンルン、ルンルンルン、ワクワク、ルンルンルン、ルンルンルン。
タラさん、どうされたんですか、今回は。
きっとプルちゃんもそうなるよ、ルンルン。
いや、でも何がそうさせるんでしょうか。
ごめんごめん、あのね、とっても嬉しいメッセージをいただいたので、そのご紹介からスタートしたいと思ってるんよね。
わあ、そうなんですね、うん、これは期待しちゃいますね。
そうだよね、もう本当期待して、はい、じゃあね、ご紹介させていただきますね。
はい、
はい、ラジオネームおけいはんさんからもいただきました。
ありがとうございます、
ありがとうございます。プルちゃん、タラさん、こんにちは。
はい、
こんにちは。毎回楽しく拝聴させていただいております。先日プルちゃん大活躍の音の文化祭、会場で楽しませていただきました。
わー、ありがとうございます。
嬉しい ね、
ね、
落語に、絵本の読み聞かせに、歌に、全てが心のこもった素敵なもので、非常に感動しました。何よりプルちゃんの大活躍には尊敬でしかありませんねえ、ほんとほんと。司会をしながら、時には読み聞かせ、時には演奏、またまた時にはボーカルと、そつなく動いておられる姿を見て、同じ全盲として本当に尊敬する先輩です私もプルちゃんのようにいろんなことに挑戦したいと勇気をたくさんいただきました。出演者の皆さん、事前準備から本当にお疲れ様でした。また会場でタラさんともお話ができて、忘れられない思い出の時間となりました。いや、嬉しい、うん、ラジオで初めてタラさんの声を聞いた時から大ファンになり、いつか直接お話できればと思っており、その夢が実現しました、うん、想像通りのとても優しい方でした。もうちょっと待って、嬉しい、
最高ですね。
いや、ほんまに最高です。もう褒め殺しいやつですよところで、いつもモーラの旅、興味深く聞いています、うん、つい最近、国内の某大手航空会社の飛行機を利用した際、事前予約が必要ではありますが、展示の機内紙を貸し出してもらいました。モーラの旅を見習って、隅から隅まで読んでみました飛行機の機内紙もなかなか我々は読める機会が少ないので、興味深く読んでいました、うん、おそらく展示の機内紙があるのはほんの一部の航空会社に過ぎないと思うので、今後番組で航空会社の機内紙読み比べなんてことも取り上げていただけると面白いなと思いました。これからもお二人の明るい癒しの放送を楽しみにしています、といただきました。
いやいやいや、もうケイハンさん、まずは本当にありがとうございます。
ねえ、めっちゃ嬉しい。
照れくさいというかね、うん、ちょっと恥ずかしくて顔が赤くなってますけど、私。
いや、私も
本当ね、あの寒い中ね、この文化祭に来てもらってですね、本当に嬉しいですし、タラさんともね、お話ししてもらえたっていうのも本当にありがね、良かったなと思いますし、
いや、私本当にびっくりしたんですよね、そう、なんかね、ちゃんと聞いてくださってる方が ねいらっしゃって、
ありがたい。私、機内紙展示があるという話は聞いたことがあったんですが、うんうん、実はね、普段数年に1回しか飛行機に乗る機会がなくてですね、
うんうんうん、
まだ読んだことがなくて、うんうん、ぜひね、展示で読んでみたいなと思いましたし、確かにね、機内紙って本当に ああいう場って本当ね読んでもらえる人がいるとも限りませんし、うん、飛行機の中ってとってもね音が大きいですから、うん、何よりもね聞く機会ってないので、ぜひねそういうのも私もぜひね飛行機だけではなく電車とかねそういうのもこう新幹線とかあったりすると思うんですけど、
う
ん
あですねですね、
興味があるので、うんうん、ぜひねそんな機会が訪れたらいいなって、
ちょっとまたちょっとディレクターにお願いして、はい、またちょっと
そうです、ね、
いろんなネタを、
ね
うん、
貴重なあのヒントを私もらったなと思っています、うん、もうこれからも、
ね、ボ
ケイハンさんぜひ我々の放送ね、はい、聞いてもらいたいなと思っています、
うん、はいまた楽しみにねこうお便りいただければ嬉しいです。
ありがとうございます、はい
ありがとうございます。それでねもう1つあるんですよブルちゃん、
はい
ね、じゃあそちらの方もご紹介しますね。
お願いします、
はい、ラジオネーム葵さんからいただいてます、はい、ブルタラコンビの会を聞きました。2月7日のイベントで読み聞かせを行った葵です。
お、
ね、葵さんですね。ブルちゃんその説は大変お世話になりました。
いやいや
ブルちゃんにはいろいろな企画で声をかけていただき私の活動範囲を広げるきっかけをくださっています。感謝してもしきれませんイベントではタラさんにもお会いできてとても嬉しかったです。
やった
嬉しいネズミ教のお話を気に入ってくださったとのこと。毎日練習してきた甲斐がありました。いや本当にね楽しい良かったですねあのね話ね
情景が浮かびましたよね、うん、
浮かびました。これからも楽しいお話ほっこりするお話を子どもたちにたくさん届けていきたいです、うん、プルちゃんぜひ居酒屋永年でみんなで飲み会しましょう。かっこ笑っといただきました。
すごいなこれねあの前々回にこれ取り上げたお店ですよ。
そうですよこの居酒屋永年、ね、確か言いましたよね私すごい
タラさん呼んでくださいましたよ。
めっちゃちゃんと聞いてくださってて
やっぱりねあの葵さんさすがやね、うんあの
ね
うん、こういうなんていうのかなアンテナというかねそれがきっとこの読み聞かせのね、うんあの感じに出てるんだろうと、うん思いますね。
確かにそうですよね、いやお話も本当になんていうのかな抑揚があって、めちゃくちゃお上手だなと思ったんですよ、うん、私ネズミ教のお話は実は知らなかったんですけれども、まあね、いろいろ昔話ってこう落語でも取り上げられてたり、ねするお話みたいなんですけれども、
そうですね、
オチが面白くてね
面白かったです ね、
そうね楽しく聞かせていただいて、ぜひまたねあの葵さんからそういった何かまた違ったものとか聞かせていただけたら嬉しいなと思いました。
そうですよねあの、うん、絵本もね読むときこうね展示の読めるようにこう工夫したりとかですね、
う
ん、
そうやね
っていうような話も ね、 ねあの聞かせてもらいましたし、
う
ん、
そうそう
実はあの葵さんはね、うん、あの以前に私たちがオンラインで企画をしたときにですね、
うんうんうん、
あのこの放送の中でも少しね、うんうん、お声を、うん、流させてもらったこともあるということでですね、まあ、本当にいろんなこうつながりがあるんですけども、まあでも本当にリスナーさんからのメッセージ嬉しいですし、うん、もうタラさんねやっぱり一度会ったらもう皆さん忘れられないんですねやっぱりね、
あ、うん、本当ですね、
もうきっとそうだと思います、うん、タラさんのね魅力を皆さんにも知ってもらえたと、お二人に知ってもらえても私本当に嬉しい、この幸先のいい、ね
うん、
春のスタートですね、
うん、
本当に、
ね
嬉しいです。また、
はい、
新しいねまもなく4月ということで、うん、もう頑張っていきたいなと思いました、はい、もうおけいはんさん葵さん改めて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ではここからはモーラの旅のコーナーです。私たちにとって本や雑誌などは点訳や音訳、最近ではオーディオブックなどもありますけれども、利用できるサービス媒体というのはいくつかあるんですよね、
はい、
ただ街中で配られているようなチラシやパンフレット、フリーペーパー、ね、今回でいうと、まあ、機内誌なんかもそうかもしれませんが、
うん、
直接手に取って、ね、読めるという機会はまだまだ少ないんですよね。そこで目の見えているタラさんにこうした資料を隅から隅まで網羅して読み上げていただいて、全盲の私が聞きながら突 コミを入れていこうというのがこのモーラの旅のコーナーです。
はい、そうですね、ツッコミを入れていただきましょう。隅から隅まで私読ませていただきます。視覚に障害のある方にとってはなかなか手に取る機会のないものだと思うんですけれども、請願者にとっても実はそこまで読んでいない、いや、うん、見ていないことも多いんですよね。ということで、視覚に障害のある方にも請願者の方にも新しい発見がある、それがモーラの旅です。
はい、
今回もフリーペーパー、ルルブフリー大阪、こちらからねモーラしたいと思うんですけれども、
はい、
今回は大阪を離れて神戸です。
おー、
はい、
大阪ね、ルルブフリー大阪なんですけど神戸なんですよね、
う
ん、
そう、神戸なんですよね。はい、ということでね、プルちゃん、神戸のイメージってどんな感じ？
はい、今の 歌ですよね、今違います。
プルちゃん、拾ってくれてありがとう。すごいね、よくわかったね。前川清さんを分かること自体プルちゃんすごいわ。
いや、もう一回そこ行きましょうか。はい、どんな感じからですね。
はい、こんな感じ。
はい、はい、はい、
え、
今タラさん、
はい、
また歌ちょっと歌われませんでしたか今。ねえ、ねえ、
神戸ですね、
前川清さんの、
どうなる、そうそうそう、
歌ですよ。私もあの好きな、ね、あの演歌の一曲なんですけども、神戸ね、そうですね、はい、やっぱり三宮のやっぱりイメージがあってですね、小さい頃は ね、今亡くなってしまいましたけども、あのポートピアランドですか、うんうん、遊園地行ったりとかですね。
本当やね。
はい、うんうん、まあそうですね、元町のあの中華街とかのと思ったりとかですね、うん、異人館とかですね、うん、いろいろいくつかこう思ったりするんですけれども、
うんうん、
ね、あのまたその大阪とはちょっとこう違ったね、魅力を感じる場所、また京都とも違ったというかね、
うん、そうやね、
まあ、すごくね、移動ももう楽でですね、この京阪神ってね、
うんうんうん、
なんかすぐ本当に行けてしまう場所だなというふうに感じますね。いや、
本当に本当よね、うん、ということでね、早速神戸の楽しみ方ガイドっていうページを網羅していこうと思います。
はい、
ルルブフリー大阪の12ページと13ページの見開きで紹介されてるんですけれどもね、
はい、
ページの背景はすべて白色で、で両ページにまたがって上下に薄いピンク色の細い帯があるんですね、うん、で、あの文字よりも写真の主張がなんかすごくてね、
はい、
こう大小合わせて10点ぐらいの写真がパズルみたいにね、隙間なく敷き詰められてましてね、まあこう視線がどこに行けばいいかなって思うぐらいこうね迷っちゃうぐらいの感じのね、とってもこう紙面全体からワクワクする感じが出てますよ。
ワクワクする感じ、
う
ん、
そうやね、
なかなか難しいです ね、
うん、
ね、でももう写真でね、いかに見せるかっていうのをね、うん、こう追求してるんですよね、
うん、だからいろんなね、神戸ポートタワーであるとか、まあ本当本当、もう見てるだけでなんかワクワクしちゃうよね、うん
う
ん、
どうですか、やっぱりこう山とか温泉とか、うん、なんか食べ物とかですね、
うんうん、
そんな感じの写真ですか。出た、食べ物。やっぱりそっちに行ってしまいますね。
今回はね、ごめんね、今回ちょっと食べ物は載ってないかな。
あ、ないんですね、はい、
うん、でもいろいろ載ってるよ、うん、本当にこう観光スポットっていうのかな、うん、載っててね、じゃあちょっとせっかくなんでちょっと網羅していこうかな、
ぜひ聞いてみたいと思います。はい、はい、お願いします、
はい、じゃあ、 あの右のページね、まあ、こちらの方じっくり網羅していきますね。
はい、
ここにはどうやって神戸に行くかとお得なチケットの情報が詰まってますよ、
はい、
うん、まず右肩の時計の2時の場所にね、タイトルがこう書いてまして、
はい、
大阪から約30分、神戸の楽しみ方ガイドって書いてますね、
うん、
でタイトルは大きいだけじゃなくって袋文字って言ってね、文字の輪郭線があって、はい、その中は色が違ってるのよね、でその輪郭線は黒色なんやけれども、神戸のところは中はピンク色でね、で、
はい、
楽しみ方ガイドのところは白色になってます、
うん、
で、それからね、大阪から日帰り旅行で最も行きやすい場所神戸を楽しめる情報をご紹介、うん、充実した旅の思い出になること間違いなし、これね、中くらいの文字サイズで特徴ある明朝体っていうフォントになってますよ。
この明朝体っていうのは、うん、文字のあれですかね、うん、形の名前なんでしたっけ。
そうやね、そういうミチュタイっていうフォントなんだけれども、うん、はい、あのなかなか理解しにくいよね。
そうなん、何々タイってね、うん、聞くことはあるんですけども、ね、普段あんまり意識しませんのでね。
じゃあここでタラの補足情報
出ました、
はいはい、このね明朝体っていうのは、横が細くて縦が太いんですね。 で線の端に小さなこう止まりがあるんですよ。こう止まりわかるかな。でね、こう縦線が太いっていうのはしっかり止まる感じやし、あの横線が細いっていうのはスッと抜ける感じなんよね。で筆で書いた時にこうギュッと押したら太くなって払うと細くなるっていう、その差をはっきりさせた文字なんよね。で、まあ、ついでに線の終わりにねちょこんとした突起があって、その線の終わりに引っかかる小さな留め具みたいなのがついてる感じでね、まあ、ここがもう一つのゴシックって言われる全ての線が同じ太さの文字とは違うポイントなんよね。まあちょっと全然神戸とは関係ないけどね、はい、
いやー、でも勉強になりましたねこれね。面白いですよね、
そう
これね、タラさんね、展示でもね明朝体っていうのがありましてね、あの点の先がね鋭くなっていてですね、であのゴシックっていうのはね丸い文字なんですよ。
なんか明朝体ってそんな指先怪我しそうやん、そんなとんがってたらね。
そうなんですよ、だからね、あの自分のですね指先のこの皮膚のね強度、まあ、強さですよね、強さを測ってですねどっちで読もうかなって選ぶわけなんですね。
え、マジ？ちょっと待って、それゴシックの展示じゃないと怖いわそれ
いやいや嘘ですよ、嘘でございます。乗りツッコミを太郎さんしてもらえると思ったらもうずっと乗ったままだからもう嘘をついてもね、今日はもういいこの週かなと思いましてね。
やられた、もうポルちゃん
失礼いたしました。
そっかそっか、エイプリルフール挟んでたね、はい、そっかそっか。もう
展示にもね、あの寒展示とかっていうのがあったりとかですね、あの、あまり普段使うことはないですけど、L 展示っていうね、この点の間隔が大きい展示は、これは本当にあるんですけども、何々体というのは、はい、ございませんので皆さんお気をつけいただきたいと思います。
あ、もうね、じゃあまあ気を取り直しまして、はい、そのタイトルのね左側にある大きな写真ちょっと説明しますね。
はい、
まず写真の背景の大部分を占めてるのは突き抜けるような深い青色の空にね筆で描いたような白い雲が広がってるんですね。でその下左寄りには真ん中がギュッとくびれたあの和楽器の鼓みたいな形ね、
はいはい、
こんな、特徴的な形をした真っ赤な神戸ポートタワーが空に向かってスッと高くそびえ立ってるんですね、で、そのすぐ右隣には対照的にどっしりとしたね箱型の白い高層ビル、これホテルオークラ神戸なんだけれども、
はいはい、
そちらが並んでてね赤と白、曲線と直線の対比がすごくダイナミックなんよね。でタワーの足元を見てたらね、そこには神戸港の海面が少しだけ顔を出してまして、まあ岸壁には小さな四角い窓が規則正しく並んだ白い観光船が停泊してるんですね。でポートタワーとホテルオークラの右側にはね高さはないけど神戸海洋博物館の白い網をねふわりっと広げたような幾何学的で真っ白い屋根が見えてます。でポートタワーの左奥の方には六甲山系のなだらかな稜線が少し見えてますよね。で海から山までの距離が近い神戸特有の地形がわかりますよね。で写真の下には丸市一般財団法人神戸観光局って書かれてます。
なるほどね、海と山ね、すごい、これはあのキーワードになりますし、ね、また大阪とは違った、ね、名所というかあの足を運べる場所ってね、いろいろありそうだなっていう、
あるある、本当に、
ね、
さあ続いていっていい？
はい、お願いします
そのタイトルと神戸らしい写真のすぐ下にはですね大阪と神戸をつなぐ簡単な路線図のようなイラストが2つあるんですね、でローマ字でアクセスって書かれてまして、はい、左から角が丸い四角形が4つ並んでましてね、一番左の四角形はピンク色に塗られてまして各 北線三宮駅と書かれてまして、
はい、
うん、そして右隣にある北線大阪かっこ梅田駅と書かれた四角形と白黒の鉄道を表す地図記号の線でつながってましてね、
はい、
その線の上側に黄色い電車のイラストと下側には電車で30分と書かれてます、
はいはい、確かに。
でその右隣ね、今度は阪神高速京橋 IC インターチェンジですね、
はいはい、
で書かれたピンクの四角がありまして、うん、右端の阪神高速梅田出入口と書かれた四角と今度は日本線、道路を表した線がつながってるんですね、
はい、
こちらは線の上側には京橋インターチェンジに向かって走る黄色い車のイラストと下側には車で40分って書いてます
ね。え、いろんなね行き方がありますけどね、
うん、
タラさんは神戸に行かれるのにはどの電車に乗られることが多いですか？
私はね、主にね阪神か阪急電車、
あー
JR よりも
座って行けますね。
あ、そうやね、そうやね、うん、だから、うん、ついついそっちなんだけど。
なるほどね、ゆったり行けますからね、うん、JR はね早いですけどもね、
うん、はい、そうなんよね。
さあではここでですね、うん、浜崎雄三のちょい足し情報、
うん、おー来た
お伝えしてみたいと思います。
はい、
え、はい、うん、三宮の駅ってですね、うん、JR と阪神と阪急そして神戸市営の地下鉄、うん、ポートライナー、実はね5つ路線があるんですよね。
あ、
もうご存知の方もねたくさんいらっしゃると思うんですけども、
うん、
それぞれね駅名は違うんですよね、
うん、
はい、まず JR 西日本の神戸線は三宮駅、ね、
うん、
の路線の中で唯一三宮ののがカタカナなんですよね。
そうなんよね、ちょっと、ね、うん、のが入ってたり、
これなかなか普段ね意識しませんけれどもね、
うんう
ん、そして阪急電鉄の神戸本線、こちらは神戸三宮駅なんですよね、
うんうんうんうん、
これね以前はね三宮だったんですけども、
うん、
観光客のね方の分かりやすさを考慮して変更をされたという歴史があります。
あ、そういうことやね、
はい、
うん、
そして阪神電気鉄道、これは阪神の本線になりますけれども、同じく神戸三宮駅なんですけども、
うん、
まあ、これもね阪急と同じ理由で、三宮から、名前が変わったということですね、
うんうん、
読み方は神戸三宮です。続いて、神戸の市営地下鉄ですね、これは静清山手線ですね、
うん、
私あの勘違いしてて山手線と思ってました。山手線が正しいんですよね、これね。
本当ね、東京
都
ね、
はい、うんうん、ね、この神戸市営地下鉄は、三宮駅なんですけれども、うん、案内板などでは三宮、うん、ね、三つの宮ですね、シンプルに表記されているというか、
うん、
ね、のが JR はカタカナでしたけどそれが入らないということですよね、
うんうんうん、
そして最後に、神戸新交通、うん、ね、ポートライナーなんですけども、
うんうん、
こちらも三宮駅、JR の三宮駅の2階とつながっているポートアイランド、そして神戸空港に向かうこの始発の駅ということになっていますね。
さすがてっちゃんプルちゃん ね、
ね、いや、うん、本当はね私はあの、まあ、タイガースのファンと言ってますから、まあ、タイガースは西宮にね本拠地はなりますけれども、
うんうん、
やっぱりね神戸は外せませんよ ね、
ね、 ね、
阪神の神、うん、やっぱ神ですからね、神様の神ですね、
うん、いやプルちゃんすごい、何でも知ってるよ ね、 ね、時間のことはどうかな。
あ、時間ですか。
はい、そう、今日はそろそろお時間となりました。
ちゃんちゃん、3月の、ね、終わりから4月の初めということで、うん、いよいよまあ新年度というところなんですが、
うん、そうやね、
タラさん、
はい、 前回からお話ししてますように4月5日日曜日、こちらはですね桂春蝶特別公演ということで平和への道、私たちあのフォークユニットのゆるりも出ます。そしてクロマジックハーモニカの南梨沙ちゃん、桂春蝶さんがこの平和についてねテーマにして公演を行います。ぜひ扇町ミュージアムキューブ01というところで開催いたしますので、こちらお問い合わせ電話番号はクリエイティブワンズ06-6356-6788 06-6356-6788番まで、こちらねお問い合わせチケットのご予約をお取りいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。
いよいよですね、タラさん近づいてきましたね、
はい、近づいてきました。よろしくお願いします。なにわ体感見たことない大阪ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組の感想など何でも結構です。リスナーさんからの反応はとても励みになりますので、ぜひ
よろしくお願いします。
JBS 日本福祉放送公式サイトのトップページ番組へ投稿から専用フォームでお送りください。この番組は毎週月曜日に内容を更新、過去の放送は JBS ホームページの過去の放送を聞くからいつでもお聞きいただけます。
春がやってきました。新年度のスタートです。今回はですね、おけいはんさん、あおいさん、ね、メッセージをくださいまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今年度も頑張っていきましょう。
はい、
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
タラでした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。
パーソナリティの武田幸男です。消費生活アドバイザーです。
同じくパーソナリティの山口誠司です。武田さん、いつもアクティブですよね。
いや、そんなこともないよ。見えなくなってもやりたいことはやりたいし、行きたいところには行きたい。
リスナーの皆さんの元気の元になってるんじゃないかな。
もうちょっと落ち着いた話も聞きたかったりしてね。
というわけで、武田と山口の時々役立ちラジオでは、見えない見えにくい方々の日常生活に役立つ情報や素敵なゲストをお迎えして、いろんなお話を伺いながら皆さんの生活のヒントをお届けしていきたいと思っております。 放送は毎日2回、午後1時から夜9時から、毎週月曜日に新しい内容に更新しております。
午後9時からの放送はお仕事帰りの方にも聞いていただけるんじゃないかなと思いますよ。
武田と山口の時々役立ちラジオ。
ぜひお聞きください。